本と本宿、著者宇田智子、縦の本、横の本。2. 今回は日本の本の縦横について。入荷した本を棚に入れるときは、まず台車にジャンル別に分けて積み上げていく。自己流のポイントは、背表紙を右側に揃えることだ。左の小脇に何冊も抱えて挿していくので、背表紙が一望できる。こうすると上に来るのは、表紙と裏表紙がまちまちになる。表紙が上になる本は縦書きで、裏表紙が来るのは横書きである。レジではバーコードを読ませるために裏表紙を上に揃える。今度は背表紙が左右に分かれる。数冊あれば向きが揃うことはまずない。カバーをかけるには背表紙を手前に引き寄せるので。これも自己流ですが、また揃え直す。数式の出てくる理工書なら横書きで、楽譜も横書き、学習参考書も国語以外は横書き。文芸書はまだ縦書きが主流である。それでもほとんどのジャンルは両方ありだろう。画期的なのは、たとえ中が横書きでも背表紙は縦書きであることだ。なんと首と目に優しいことか。日本で出版された本でも、署名にアルファベットが入っていれば、縦書き、横書き問題は起こる。コンピューター書の棚を見に行くと、これまた両方ありだった。iPod が縦書きだったり、横書きだったり。ある一角には、サーブレット&JSP という文字列がずらずら並んでいて。何のことやら。表記の仕方は3通りあった。1. JSP のみ横書き。2. &JSP が横書き。3. 全部縦書き。この文字列の前後に基礎からわかるとか入門塾といったおまけがついて、この部分はもちろん縦書き。どの本も厚いこともあって、文字の大きさや向きが入り乱れている。名前にアルファベットが入った出版社もある。マイコム、ソフトバンククリエイティブ、オラ、ED、アスキー。こう並べても出版社の名前に見えない。証英社は普通、証英社と表記しているから、コンピューター書では意識的にアルファベットを使っているのだろう。これも横書きになるが、署名と違って横転していないことが多い。背表紙の地に近い部分に小さな文字で左から右に書いてある。社名は確実に読ませたいということなのだろうか。縦も横も自由自在。この細長いスペースではまだまだ面白いことができそうだ。岩波新書の横書き登場。柳池誠著は浮世絵や切手、タバコのパッケージまで参照しながら、縦か横か、右からか左からかという日本語の主字方向の変遷をたどった大変な老作である。抽象には、主字方向は一つに修練していくことになるだろう。相番、左横書きに統一されていくと見て良いだろうとある。ただし、すべてが横書きになるのではないという。本の背、縦長看板などの縦長スペースや、デザイン上の要請から縦書きに向いているようとはカバーできないからである。平面利用の多様性は近代の日本語が得た貴重な財産なのだから、そうした用途に縦書きを使わないのでは逮捕と言わざるを得ない。そうした方向へ進む可能性は万に一つもないと言ってよかろう。こう断言されて安心した。中身は横書きが主流になっても背表紙の読みやすさは安泰だ。私が最初に横書きを意識したのは大学に入って知の技法。東京大学出版会を買った時だった。句点読点がピリオド、カンマであることに驚き。なんだかおしゃれと感心した。しかし、慣れないせいか、どうも読みにくい。岩波書店の思考のフロンティアのシリーズも、縦書きだったら読むのにと何度思ったか知れない。さらに、私ごとながら、自分で書くのも縦書きが好きだ。左利きなので、横書きだと書いたそばから文字をこすってしまう。領収書なども左閉じで、閉じの膨らみが手にぶつかり、どうしようもなく邪魔だ。上で閉じてほしい。電話での問い合わせで、その本は縦書きですか？ と聞かれたことがある。ジャンルは言語学なので、どちらもあり得る。探し出して開いて、横書きですと告げたら、ありがとうございますと言って切られた。どちらが良かったのだろうか。そのうち縦書きの本を持って、この本の横書きってありますか?と聞きに来る学生が現れるかもしれない。